では次3番目ですね、サイトを作るとところの、話になります。で、サイトを作るというところですね、スマートフォンのサイトで稼ぐというところでは、まあ、モバイルフレンドリーですね、まあ、聞いたこともある方いらっしゃるかなとは思いますけれども、最近ですね、Google が入れたアルゴリズムですね、まずはこちらの話をしていきたいと思います。で、行われたのが、モバイルフレンドリーアップデートというものになります。モバイル対応をしているページを優先的にですね、検索結果の上位に出すようにするアルゴリズムになります。でこれはですね、アリシアクリニックと検索した場合の検索結果になるんですが、普通にも書いてある通り、ラベル、スマホ対応というラベルが、ついています。スマートフォン対応しているサイトに対してはこれは Google が判定を行ってスマートフォン用のビジュアルですねに対応していますよと、スマートフォンサイトのアクセスにしてきた方たちが見やすいページになっていますよというような判定をしたものになります。逆にしていないものに関しては、まあ、ものすごく順位が下がるということではなくて、逆にスマホ対応のしているページに、まあ、少し押しやられて順位が下がるという形になっています。これはですね、対応していないサイトがペナルティを受けるのではなくて、対応しているサイトが優先的に上に出るものです。だから対応していないからといってものすごく順位が下がるというケースは、まあ、あまりないかなと。ただし、まあ、その1枚目、検索結果1位から10位の中にいたんだけれども、11位以下に落ちてしまったという場合には、アクセスの流入がまあかなり減ったというようなケースもまあ考えられるかなと思います。じゃあスマートフォン対応ってどういうものというところで、サイトのタイプを3つですね話をします。まあ、これはあの Google のモバイルフレンドリーというところで検索をするとまあ出てくるものなんですが、まあ Google の表現とは違うものなんですけども、まあ3タイプですね、スマートフォン対応するサイト3タイプありますよということですね。で、3つ、レスポンシブですね、レスポンシブデザインというものですね、まあ短縮してレスポンシブと書いていますが、で次にデバイスごとアクセスを振り分けるタイプですね、Google だと動的配信とかですね書いてあるかなと思います。あとは次ですね、デバイスごとのアクセスの振り分けですね。で左の2つは、同じ URL でサイトを表示します。で一番右のものに関しては、別の URL ですね、イメージとしては、昔のガラケーですね、普通にアクセスすると、通常のドメイン名で、表示されるんですが、ドコモで、スマホで検索、アクセスをすると、スラッシュ i のドメインに URL に、アクセスさせ、したりとかですね、スラッシュ m とかそういう、URL にアクセスするものですね。で、左の2つに関しては同じ URL でまずはそのレスポンシブの場合にはですね、サイトの表示の形式が変わるものになります。まあ、皆さんお使いのブラウザで表示しているものをぐーっと小さくしたときに、サイトの一番上の画像、ヘッダー画像とかが小さくなりながら、しっかりそれでもサイトがしっかり見えているものが、レスポンシブ対応しているものというようなイメージで捉えてください。こちらは、パソコンでアクセスしようが、スマートフォンでアクセスしようが、タブレットでアクセスしようがですね、まあ、サイドバーとかあるものは下に回り込んだりするんですけども、ほぼ同じような形で見られるようになっています。で次の真ん中ですね、こちらはですね、パソコン用とスマートフォン用ですね、2つサイトを用意します。でこれはですね、まあ、ちょっとテクニカルな話にもなるんですけども、同じ URL になるんですが、パソコンに来た場合にはパソコン用のサイトですね、スマートフォンとかタブレットに来た場合はこっちのサイトというように自動で振り分けをして表示することができる。でこれはですね、別サイト で、作ることができますので、パソコンはパソコン、スマートフォンはスマートフォン用に中身を書き換えてですね、表示することができますので、ユーザーに合わせやすいのが、まあ、真ん中のタイプになります。まあ、これはですね、まあ、シリウスとか、まあ、サイトを作るツール、まあ、ご存知の方もいるかと思いますけども、まあ、これをまあうまく使うとこういったやり方もできるようになってきますので、まあ、単純に話をすると、まあ、ほぼサイトを作るツールであれば、対応してるかなと思いますので、まあ、あまり難しく考えずにやる必要はないかなと思います。まあ、ワードプレスとか、まあ、そういったものでサイトを作られている方もいるかと思いますけども、まあ、レスポンシブ対応しているものも非常に多いですので、もともとの中にテンプレートで、レスポンシブ対応したものも入ったりしてますので、あまり難しく考えなくてもいいかなと思います。まあ、タイプとしてこういうことがあるんだよと、そうですね。で、レスポンシブに関しては Google が推奨している、サイトの表示方法とになります。で、次ですね、まあ、今言った話ですね、お伝えしたことですね、ほとんどのサイトの作成ツールとかテンプレートですね、スマホ対応のラベルがつくようになっています。さっきあったそのモバイルフレンドリーアップデートも、アフィリエイターにはほとんど影響がなかったと思います。ほとんどですね、作っているサイトが、ほぼほぼ対応していますので、で、無料ブログも同様です。古いテンプレートでない場合にはですね、対応している形のものが多いです。なので、難しく考えなくても大丈夫です。対応していないテンプレートですね、選んでしまった場合にはしているものに変えるぐらいの考え方で、大丈夫ですので、あまり難しく考えずに、やるようにしてください。で、スマホ対応の確認方法ですね。これはモバイルフレンドリーテストというのが、Google の方で、Google デベロッパーですね、の方で、提供されています。モバイルフレンドリーと検索すると、上位に、出てきますので、そちらからですね、やってみてください。モバイルフレンドリーテストですね。で、画面でも出ていますが、そのウェブページの URL を入力の箇所に、まあ、お持ちのサイト、まあ、誰かのサイトでもいいですけども URL を入れて分析とやると1分ぐらいですかね。で、データを取得して、対応しているかどうかですね、出してくれます。で、それで何か問題があった場合にはこうしましょうみたいなのが出ますので、これに従ってやっていくと、まあ、ある程度対応もできるかなと思います。ただですね、まあ、よほど稼いでいるサイトで対応していない場合には、まあ、対応した方がいいと思うんですけど、稼いでいないサイトでしっかり対応させようみたいなことをやってしまうと、もう時間の無駄になってしまうので、ここがものすごい重要かといえば、僕はそんなにそこまで重要ではないと思います。それよりだったら、しっかりキーワードで、SEO をかけるなりなんなりして順位を上げるとか、ページに来た人たちをしっかり、アフィリエイトリンクをクリックしてもらって販売ページに行くような努力、スキルを磨いた方が僕はいいと思いますし、思いますので、まあ、これは優先順位低めで考えてください。もう本当にテンプレート変えるだけで対応できたりするケースが本当に多いので、はい、あまり重要度は高くなく考えましょう。ではですね、ということでサイト作成のポイントですね、話をしていきます。で、サイト作成のところではポイントは3つですね、を重要視してください。タイトルを決めること、サイトの構成を決めること、あとは記事の作成で誘導していきましょうというこの3点ですね、をに絞り込んでやるようにしてください。では1つ目ですね、タイトルの決定について話をしていきます。で、まずはですね、タイトル、サイトを作る際には一番最初にタイトルを決めます。何のサイトなのか、まあ、ページを作る際にはどういうことを紹介するページなのか、これを決定する必要があります。で、そのタイトル の持つ意味合いなんですけども、まあ、タイトルというのはもう看板であって入り口だと思ってください。皆さんその何か検索をして、情報を見るときに必ずそこがリンクになってますので、そこに必ず1回目が行くはずですので、なのでアクセスアップと SEO ですね、この両面から考える必要があります。で、狙うキーワードですね、ポイントとしては狙うキーワードを左に入れる、そのページサイトを上位表示させたいキーワード、これを左側に入れてください。で、そのキーワード左側に入れるんですけども、ただ左に入れて終わりではなくて、そのアクセスアップの要素としてキャッチコピー的な要素ですねを持たせましょう。で、次に32文字以内ですね。どんなに頑張ってタイトルを決めても32文字以上になってしまうと、消えてしまいます。 Google が点々というふうに表示をさせなくなってしまいますので、タイトルは32文字以内ですねなるようにしてください。まあ、最近はですね、32文字を超えるタイトルで作られたページも非常に多いです。なのでできるだけ、まあ、超えてしまってもいいけれども、32文字の部分でできるだけキャッチーにやりましょうというようなイメージでも構いませんですね。このポイント、狙うキーワードは左、キャッチコピーの要素を持たせる32文字以内ですね、これを忘れずにやるようにしましょう。で、まあ、タイトルですね、看板であり入り口であるという話ですね。まずはですね、まあ、これ永久脱毛の検索結果の一部になります。まあ、そのタイトルそのものがリンクになっていますので、ここには1回目が行くわけですよね。見ていないでノールックでリンクをクリックするとかしてページを開くとかはできないわけですよね。違うページ開いちゃうかもしれないし、なので1回、まあ、そのタイトルそのもの自体、ページを開いた瞬間に忘れてしまうかもしれませんけれども、タイトルには必ず目が行くわけですよね。で、よく見る人はその下の紹介文まで見てきます。なので両方ですね、工夫してやっていくことでアクセスアップですねにつながっていきます。まあ、その検索結果上から順に見ていく人もいるんですけど、僕は結構見ないことが多くて、タイトルと紹介文両方見て書いてそうなものに対して開いていきます。そういう人たちもいますので、その両方兼ね備えて、タイトルをつける、紹介文を作るというところですねをやっていってくださいですね。引きつける工夫ですね。まあ、今出ている、まあ、永久脱毛は東京の 美容皮膚科銀座肌クリニックへみたいなですね。どういうことができるところなのか、何をやっているところなのかをタイトルにしっかり入れているところだったり、まあ、アフィリエイトサイトその下にありますが、永久脱毛するならアット脱毛サロンと医療レーザー永久脱毛ですね。まあ、永久脱毛っていうキーワードで検索した場合に左にキーワード入ってますよね。で、それなりに誘導するような、何を書いてあるよ、何が書いてあるよということがタイトルで判別できるんじゃないかなと思います。永久脱毛町田ですね、町田で人気のクリニックやエステランキング、これはもう町田近辺の人しか開かないですよね。その上の札幌、正しい永久脱毛はこちらです。札幌の人、近辺の人しか見ないと思います。まあ、そういった絞り込みであったりとかですね、狙うキーワードを左に入れながらですね、こういったふうにやっていくと、看板としての機能を持ったタイトルですねが付けられるようになっていきますですね。タイトルには狙うキーワードを左、まあ、今見ていただいた通りです。これはですね、まあ後で SEO の話をしますが、最も簡単で重要な内的 SEO だと思ってください。特にそのこれから稼ごうという方に関しては、SEO のスキルというか、SEO をかけていくための資源であったりとか、その辺が少なかったりすると思います。であれば、内的 SEO の工夫で上位表示を目指す。これも非常に重要なことになってきますので、タイトルの左にはキーワードですね、入れましょう。そうですね。もう本当に単純なんですけど、忘れずにですね、するようにしてください。で、次。タイトルが決まったら今度は、サイトの構成ですね、これを決めていきます。で、サイトの構成どうするのというところの話なんですが、稼ぎやすいのは、1カラムの複数ページサイトです。1カラムの複数ページサイト、 後でカラムを見せますが、1カラムの複数ページサイト、これが非常に重要です。で、商品が、紹介する商品、これが1つであれば、もう本当にサイトはシンプルな形で OK です。1カラムでやるですね。で、この理由なんですが、クリック率、アフィリエイトリンクのクリックですね。このクリック率の高いページ構成が1カラムであること。で、SEO ですね。1枚もののページでは、でも上位表示はできますが、安定しにくい。安定しにくさを解消するにはページを足す必要があります。その場合には複数のページ、複数のページを持ったサイトにするようにしていく。ということで、1カラムの複数ページサイトで作るというような形ですね。で、やっていきます。で、もしですね、まあ、そんなに、まあ、やる方いないと思いますけれども、いくつもページを見せる必要があるんであればですね、2カラム以上を選択と。まあ、アフィリエイトの場合には、まあ、2カラムで十分なんですが、2カラムを選択する形でやるようにしていってください。基本は1カラムの複数ページサイトです。ですね。で、カラムの話ですね。1カラムの複数ページサイトってどういうものか。これ左の1カラムの方ですね。これはもう、アフィリエイトやっている方は、まあ、よく見ているかと思います。1カラムで、で、サイトの上に画像があって、で、次に文章が来て、で、その下に複数ページ、他のページへのリンクですね、サイト内リンクですね、書いたもの。まあ、2カラムとか3カラムのところに書いてあるサイドバーがになっているものが、これが下の方に来て、他のページのリンクを、他のページにリンクをしているというようなイメージで捉えてもらえればいいです。ですね。で、2カラムですね。2カラムのサイトに関しては、まあ、アフィリエイトサイト。まあ、こういったアフィリエイトサイトもあります。あとはブログなどの情報サイト。ね。は2カラム。まあ、サイドバーに関しては、まあ、右であったり左であったりですね。右カラム、左カラムとか言ったりしますけども、どっちにやってもいいかなと思います。で、サイドバーに関しては、たくさんページを見てもらいたい場合には左に置くとその傾向が高まりやすいそうですので、左に置いてください。で、次ですね、3カラム、3カラムですね。これはもうブログなどの情報サイト。まあ、よくそのメルマガのアフィリエーターさんとか使われているですね、ケースが多いですね、パターンになります。すみません。皆さんは、使うのは一番左ですね。基本的には一番左の1カラムの、複数ページサイトになるですね、ものを使うようにですね。ページを足しても、そのサイト内リンクとして下の方にページのリンクですね、入りますので、そういった形で作っていってください。まあ、さっき言ったそのクリックをしやすいというところでは、まあ、そのサイトを開いたときに、普段皆さんがご覧になるサイトの場合だと、いろんなリンクがサイトの中に開いた画面の中で出てくるはずです。その中にもサイドバーの上の方とか出ますよね。1カラムのサイトの場合にはそれが出てこないので、もうサイトの文章、アフィリエイトの商品の情報ですね、をしか見れない状態になっていますので、他の情報を見るにしてもまずそこを通過しないとダメになりますので、結果的にアフィリエイトリンクのクリック、これをクリック率ですね、これを上げられるということですね。戻るか閉じるか、アフィリエイトリンクをクリックするかみたいな感じですね。はい。で、次ですね、文章のところ、じゃあその中の文章はどういうふうに入れていくのという話なんですが、文章の入れ方も、もうこれもパターンとしてやってしまってください。文章の中に、まあ、文章が長い場合にはですね、点線で広告というのが入っていますけども、基本的には文章と下ですね。文章があって一番下にアフィリエイトリンクですね。で、その時に入れる文章が、2000文字3000文字になってきた場合には、まあ、ある程度その文、ページとしての長さというのが出てきますので、その途中にアフィリエイトリンクを1つ、まあ、多い時は2つ ぐらいで、あとプラス一番下にアフィリエイトリンクを入れるという形ですね。これが、基本的なアフィリエイトのですね、商品を紹介する文章のパターンになりますですね。であと、もう一つありまして、商品名、会社名、作者名というか、あとサービス名ですね、そういったキーワードでない場合にはですね、途中の上の方の広告、これは、一定の情報ですね、例えば永久脱毛、安全とかいうキーワードの場合には、永久脱毛の安全性を訴えたから、じゃあその安全なサロンはこういうのがありますよって見せてアフィリエイトリンクを貼っていくので、上の方にアフィリエイトリンクを、貼っていても、あのリンクをクリックする理由がないんですね。納得してクリックしているわけではないので、あの情報をしっかり与えた上でアフィリエイトリンクをクリックしてもらった方が制約されやすくなりますので、途中の広告のリンクは抜いておく、入れないでおくというような形ですね。でも、でやるようにしてくださいですね。で、広告のクリックに関してですね、もう広告のクリック自体、これはもう成果に直結します。アフィリエイターのやるべきことっていうのは一つだけで、アフィリエイトリンクをクリックしてもらうことで、できればその時にできるだけ本当に納得してもらっている状態、期待してもらっている状態でアフィリエイトリンクをクリックしてもらうのがアフィリエイターのやるべき唯一のことです。なので、アフィリエイトリンクのクリックっていうのは成果にもうそのものですねに直結します。でクリック率というのはクリック数と広告の表示回数ですね、ここから計算します。この広告の表示回数とか非常に、ややこしいんですけれども、例えばその一つのページの中にアフィリエイトリンクを一つしか貼ってない場合には、一つしか貼っていない場合、あとは二つ貼っている場合、三つ貼っている場合っていうのはもう出てきます。そうなってくると一つのアクセスに対して、例えば広告が3つ貼ってあった場合には、一つのアクセスに対して広告の表示回数が3回になります。ここは非常にややこしいんです。なので、クリック率を計測するときに、どのぐらい広告の数貼ってるか、それも一度考慮に入れてやると、正しいクリック数というか、というのが計測できるようになりますので、それも覚えておいてください。で、制約率ですね、コンバージョンレートですね、が、同じだとすると、アクセス数が一緒ならですね、そのクリック率が倍になればですね、成果も当然2倍変わります。アクセス数が変わらなくても成果は伸ばせますので、クリックされる確率、これを上げることですね、文章を。今までそのページのパターンであったり、文章広告の入れ方パターン入れましたけども、最終的にクリックされないと、クリックされる率を上げにいってくださいですね。ここが非常に重要です。でここですね、MC ではその会員さんのサイトを見せてもらって、そのサイト診断というのをやっているんですけども、この間違い非常に多いです。間違いというか、このクリックされるリンクの書き方、見せ方、これができていない方が結構多いです。これがここですね、非常に重要なので本当に、メモを取ってほしいなと思うんですけど、サイトの目的は、商品ページへの誘導、アフィリエイターのやるべきこと、唯一のことですね。でその時に、じゃあアフィリエイトリンクをクリックしてもらうためにどうするかということなんですけど、一目でリンクですよと、アフィリエイトリンク、これをクリックすると商品のページに行きますよというようなことが分かる見せ方、書き方、これをしないといけません。ここはですね、サイトを作る時の考え方にもなってくるんですが、ユーザーの目線でリンクを貼らないといけないんです。だからクリックするとこの先に行けるんですよという見せ方がまず非常に重要。詳細はここをクリック、ただ文字だけで書いてしまうと分かりにくいんですが、記号をつけることでクリック率上がります。 例えば今のページをもう一度目を離してからもう一回見てもらえると分かると思うんですけど、鍵括弧とか記号に目がつられると思うんですよね。色もそうですけど、人ってそういう記号であったりとか色であったりとかそういったところに変わっているところに目がポッと行きやすいので、そういった工夫を必ず入れる。クリックするところにはできるだけ記号、矢印、ボタンに指のマークとかですね、つけてる人とかもいたりしますよね。であとその下ですね、これはバナーですね。アフィリエイトリンク付きのバナー、この画像をクリックすると、その今回だとアレシアクリニックさんのページに飛ぶこと、アクセスができるようになっているということになるんですけども、パソコンを使い慣れていない方とか、スマートフォンを使い慣れていない方ですね、この上に文字があることでクリックできるんだっていう認識になると思うんですけども、皆さんこういうことを知らないので、アフィリエイトリンクを貼る人たち、アフィリエイターはこれがリンクだと思って貼るから、これ貼っときゃいいやみたいな、貼ってるから OK みたいな、十分満足してしまう人たちが多いんですけど、実際にユーザーさんから見たらただの画像なんですよね、初心者の方であれば特に。なので必ず上にバナーを貼るんであれば上に誘導する文言を入れるですね。これを忘れてはいけません。結構ね、多いのがこの四角いスクエアのバナーを一番下に貼る人いるんですけど、ただ貼るだけだと意味がないので、文字を入れる、文字を入れて誘導する、これだけでクリック率が何パーセント、3倍とか2倍とか3倍とか変わったりとかですね、そういった場合もあります。例えば画像に詳細はこちらって書いてあるじゃないみたいな、今回の場合だと思ったりするかもしれないですけど、そこまで見ませんから、人は見ないので、さらに誘導を強める。でもう一個ですね、アフィリエイトリンクのクリック率を高める方法がもう一つあるんですけど、そのアフィリエイトリンクの上に3行ぐらいクリックする理由というか、商品の良さを今まで書いてきた文章をさらにまとめて、でぜひその商品の詳細を見てみてくださいとか、さらにこの詳しい情報を見ることで安心して脱毛することができると理解していただけるはずですとか書いておくと、クリック率がさらに上がります。その誘導する言葉、できるだけ強い言葉でですね、嘘を書くんじゃなくてですよ、しっかり情報を伝えた上でさらに強い表現でリンクの上に3行ぐらい、2行でもいいです、1行でもいいですけども、強い言葉でしっかりですね、情報をさらに強めて伝えてあげることでクリック率はさらに上がりますので、それも一緒にやるようにしましょう。もうスマートフォンだともう見れる範囲が狭いので、言葉をバーッと読みやすいはずなんですよね。なのでその時にしっかりした強い言葉で書いてあげることでクリック率は絶対上げられますから、パソコンでも上げられる、全然上がるので、それも合わせてですね、やるようにですね、してみてください。ね、で次ですね、さらにスマートフォンのサイトの場合にはクリック率を上げられる施策がありますですね。これがですね、オーバーレイというものがあるんですけど、フロートとか言ったりしますけど、オーバーレイでのリンク表示ですねになります。皆さんその何かサイトを見ているときにずっとなんか下の方に広告がついたページとか見たことある方いらっしゃると思います。これがアフィリエイトサイトでもできます。しかも簡単にできます。でこれをつけているとき、つけていないときの、その画像の、今だとそのボタンだけになってますけども、そのボタンの文言であったりとか、どういう見せ方であったりとか、かなりクリック率も変えられると思うんですが、出しているときといないときですねのデータがあります。で出していないとき CTR、これはクリック率ですね、 クリック率が 1.94、 コンバージョンが 3.91 ですね。でこれをですね出した時にはクリック率が 2.42 ですね。でコンバージョン CVR ですね、コンバージョンレート、どれだけ制約が出たかですね、 6.62% というふうになっています。まあ、これを、まあ、データとしてクリック率が 1.25 倍、コンバージョンが 1.69 倍というふうに、まあ、なっているかと思うんですけれども、まずどれだけそのクリックされるかが大事かが、お分かりいただけるかと、あとはこの時の、まあ、今はその酒井歯科医院さん の, そのインプラントの詳細というふうになっていますが、このボタンの文言であったり見せ方ですね、ここで随分コンバージョンも変わるんじゃないかということが、分かるんじゃないかなと思います。単純に出せばいいものではなくて、ここに一工夫することでさらに数字が変えられるということですね。これはもうスマートフォンのサイトではこういうふうに出ますけども、パソコンでこのサイトにアクセスした場合にはこのボタンは出ませんですね。これはレスポンシブのサイトなのかなだと思うんですけど、幅を狭めると出てきたりとか、そういうふうになっているかなと思います。レスポンシブのサイトでも幅がこう広がった時にはボタンが消えて、狭めるとボタンが出てくるというようなやり方もできますですね。オーバーレイですね、覚えておいてください。でスマートフォンの場合、これは電話の案件になるんですけど、これをタップするとすぐもう電話するかしないかみたいな画面になるので、情報を見てすぐ電話をかけられるような状態になっているというようなものになります。